次の記事は8月29日から9月4日の期間に研究します。ものではなく王国を求めなさい。主題の聖句。絶えず神の王国を求めて行きなさい。そうすればこれらのものはあなた方に加えられるのです。ルカ12章31節。歌40-98。どう考えますか？必要なものと欲しいものにはどんな違いがありますか？もっと多くのものを得たいという欲望を抑えるべきなのはなぜですか？エホバが日ごとの必要物を与えてくださると確信できるのはなぜですか？一節の質問。必要なものと欲しいものにはどんな違いがありますか？必要なものはわずかだが、欲しいものには限りがないと言われています。必要なものと欲しいものの違いがわからない人は少なくないようです。どんな違いがありますか？必要なものとは、生きていくのに不可欠なもののことです。衣食住はそれに含まれるでしょう。欲しいものとは、手に入れたくても生活に不可欠ではないもののことです。二節の質問。人々はどんなものを欲しがりますか？人が欲しいと思うものは、住んでいる国によって大きく異なります。発展途上国では、携帯電話やバイクや小さな土地が欲しいと思うかもしれません。裕福な国では、たくさんの高価な服、大きな家、高級車を欲しがる人が多いでしょう。どちらの場合も、物質主義の罠に陥る危険があります。必要かどうか、買うお金があるかどうかに関わりなく、もっと多くのものを欲しがるのです。物質主義の罠に注意する。三節の質問。物質主義とは何ですか？物質主義とは何ですか？霊的な事柄ではなく、物やお金のことばかり考えることです。物質主義は、人の欲望、優先順位、生活で第一にする事柄と密接な関係があります。物質主義になると、必要なものでは満足できず、もっと多くのものが欲しくなります。たくさんのお金を持っていなくても、高いものを買わなくても、物質主義になることがあります。貧しい人でも、物質主義の犠牲になり、王国を第一に求めなくなる可能性があるのです。4節の質問。サタンはどのように目の欲望を用いますか？サタンは私たちを欺き、生活を楽しむには実際に必要なものよりも多くのものが必要だと思い込ませようとしています。世の商業体制を用いて目の欲望に巧みに訴えかけてきます。ヨハネ第1、2章15から17節。私たちの周りには様々な商品があふれ、非常に魅力的に見えるものもあります。あなたは広告やショーウィンドウで見た商品に心を惹かれ、必要ではないのについ買ってしまったことがありますか？後になってこんなものいらなかったのにと思ったでしょうか？そうした不必要なものは生活を複雑にするだけです。聖書の個人研究、集会の準備や出席、宣教への定期的な参加といった霊的な習慣の妨げになりかねません。ですから、世は過ぎ去りつつあり、その欲望も同じですという使徒ヨハネの警告を思いに留める必要があります。五節の質問。たくさんのものを得ることにエネルギーを費やす人はどうなりますか？サタンは私たちがエホバの奴隷ではなく富の奴隷になることを願っています。たくさんのものを手に入れることにエネルギーを費やす人は自分の欲望を満たすだけの虚しい生活を送ることになります。悲しみと苛立ちを味わい、信仰を失ってしまうかもしれません。イエスが種まき人の例えで述べた通りです。王国の恩信が茨の間に巻かれると、他のいろいろなものへの欲望が食い込んできて御言葉を塞ぎ、それは実らなくなってしまいます。マルコ4章18-19節。6節の質問。バルクの例から何を学べますか？預言者エレミアの書記官バルクについて考えましょう。予告されていたエルサレムの滅びが近づいていた時、バルクは 永続する価値のない大いなることを求めるようになりました。しかし、バルクは何を求めるべきでしたか？エホバはバルクにこう約束されました。私はあなたに、あなたの魂を分取り物として与えよう。バルクは自分の命を求めるべきだったのです。エレミア45章1から5節。神はエルサレムの滅びの際、物質的な所有物を守ることは約束されませんでした。現在の呪物の体制の終わりが近づいている今、もっと多くのものを手に入れようとするのは愚かなことです。大患難の時に自分の所有物が守られることを期待すべきではありません。どんなに大切で貴重なものであってもそうです。7節の質問。これからどんな点を考えますか？なぜですか？では、重要な事柄から注意をそらされたり、物質主義になったり、過度に思い患ったりすることなく、生活に必要なものを得るにはどうしたらよいでしょうか？イエスは三条の水訓の中で最善の助言を与えました。マタイ6章25から34節を読み、分析してみましょう。そうすれば、物ではなく、神の王国を求め続けるべき理由を理解できるでしょう。ルカ12章31節。エホバは物質的な必要を顧みてくださる。8、9節の質問1。生活に必要なものについて過度に心配すべきでないのはなぜですか？質問6。イエスは人々の必要について何を知っていましたか？マタイ6章25節にはこう述べられています。このゆえにあなた方に言いますが、何を食べまた何を飲むのだろうかと自分の魂のことで、また何を着るのだろうかと自分の体のことで思い患うのをやめなさい。魂は食物より、体は衣服より大切ではありませんか？イエスは自分の魂のことで思い患うのをやめなさいと言ったとき、要するに心配しなくてよいと言っていました。なぜそう教えたのでしょうか？人々は思い患うべきではない事柄を思い患っていたのです。たとえ必要な事柄であっても、過度に思い患ったり心配したりすると注意がそらされ、より重要な霊的な事柄に思いが向かなくなってしまいます。イエスは弟子たちを深く気遣っていたので、その危険な傾向について、三条の水訓の中であと4回警告しています。何を食べ、何を飲み、何を着るかについて心配しないようにとイエスが述べたのはなぜでしょうか？それらは生きていくのに必要なものではありませんか？確かにそうです。そうしたものを買うお金がないとしたら、心配するのは当然でしょう。イエスもそのことをご存知でした。人々の日ごとの必要物をよく知っていたのです。それだけではありません。イエスは終わりの日に、弟子たちが難しい状況に直面することも知っていました。対処しにくい危機の時代になるからです。テモテ第2、3章1節。確かに今日、失業、インフレ、食料不足、極度の貧困などの問題が見られています。しかしイエスは、魂は食物より、体は衣服より大切であることも知っていました。10節の質問。イエスは祈りの仕方を教えた際、生活の中で何が最も重要な事柄であることを示しましたか？イエスはすでに三条の水訓の中で、今日この日のためのパンを私たちにお与えくださいと祈るよう教えました。マタイ6章11節。別の機会には、その日の必要に応じて、その日のためのパンを私たちにお与えくださいと祈るよう勧めました。ルカ11章3節。ですから、天の父に物質的な必要物を祈り求めるのは正しいことです。しかしイエスは、物質的な必要物のことばかり考えるよう勧めていたわけではありません。むしろ、神の王国が来ることをまず祈り求めるよう教えました。次にイエスは、人々を安心させるため、エホバが必要なものを豊かに与えてくださる方であることを思い起こさせます。11、12節の質問。エホバが天の鳥を世話しておられることから何を学べますか？マタイ6章26節にはこう述べられています。天の鳥をよく観察しなさい。 種をまいたり刈り取ったり、蔵に集め入れたりはしません。それでも、あなた方の天の父はこれを養っておられます。あなた方はそれらより価値のあるものではありませんか。私たちは天の鳥をよく観察すべきです。鳥は小さな生き物ですが、果物や種や虫をたくさん食べます。体重の比率で考えると、人間よりずっとたくさん食べます。それでも、地面を耕したり、種を植えて植物を育てたりする必要はありません。エホバが必要なものをすべてお与えになるからです。とは言っても、口を開けて待っていればよいわけではありません。自分で食べ物を探しに行かなければなりません。でも、食べるものはふんだんにあります。イエスは、鳥に食べ物を与える天の父が人間に食べ物を与えないはずはないということを確信していました。人間の場合も、食べ物をただ座って待っていればよいというわけではありません。穀物や野菜を育てたり、生活に必要なものを買うお金を稼いだりするために働かなければなりません。エホバはその努力を祝福してくださるでしょう。十分な食べ物やお金がない時には、周囲の人たちを通して必要物を与えてくださるかもしれません。イエスは、天の鳥の住まいについては述べていませんが、エホバは鳥に、巣作りの能力や材料を与えておられます。私たちにも住まいを与えてくださいます。13節の質問。私たちには天の鳥よりも価値があると言えるのはなぜですか？あなた方は天の鳥より価値のあるものではありませんか？とイエスは言いました。イエスはご自分が間もなく人類のために命を与えることについて考えていたことでしょう。キリストの贖いの犠牲は人間以外の生き物のために備えられたものではありません。イエスは天の鳥のためではなく人間のために死なれたのです。私たちが永遠に生きられるようにするためです。14節の質問。思い煩うべきでないのはなぜですか？マタイ6章27節にはこう述べられています。あなた方のうち誰が思い煩ったからといって自分の寿命に1キュビトを加えることができるでしょうか？次にイエスは、思い煩っても自分の寿命に1キュビトを加えることもできないと述べました。なぜでしょうか？日ごとの必要物について過度に心配しても寿命が伸びることはないからです。むしろ、思い煩ってストレスを抱えると命を縮めることになりかねません。15、16節の質問、い。エホバが野の百合を世話しておられることから何を学べますか？質問ろ。どんなことを自問すべきですか？なぜですか？マタイ6章28から30節にはこう述べられています。また、衣服のことでなぜ思い煩っているのですか？野の百合からそれがどのように育っているか教訓を得なさい。労したり紡いだりはしません。しかしあなた方に言いますが、栄光を極めたソロモンでさえ、これらの一つほどにも装ってはいませんでした。では神が、今日ここにあって明日かまどに投げ込まれる野の草木にこのように衣を与えておられるなら、ましてあなた方に衣を与えてくださらないことがあるでしょうか。信仰の少ない人たちよ。良い服があると嬉しいものです。特に宣教や集会や大会の時には、きちんとした服を着たいと思うでしょう。では、衣服のことで思い煩うべきですか？イエスはここでもエホバの創造物に注意を向け、野の百合から学ぶようにと勧めています。イエスは、グラジオラスやヒアシンスやアイリスやチューリップなどの美しい花について述べていたのかもしれません。糸を紡いで、衣を縫ったり織ったりすることはありませんが、見事な花を咲かせます。確かに、栄光を極めたソロモンでさえ、これらの一つほどにも装ってはいませんでした。イエスは次にこう述べました。神が野の草木にこのように衣を与えておられるなら、ましてあなた方に衣を与えてくださらないことがあるでしょうか。信仰の少ない人たちよ。神は必ず私たちに衣を与えてくださいます。しかし、イエスの弟子たちは信仰がいくらか欠けていました。エホバへのもっと強い信仰と信頼が必要でした。私たちはどうですか？ エホバが私たちに必要物を与えたいと願い、そうする能力をお持ちであることに対して、どれほど強い信仰を抱いていますか？17節の質問。エホバとの関係はどのようにして損なわれることがありますか？マタイ6章31、32節にはこう述べられています。それで、思い患って、私たちは何を食べるのか、何を飲むのか、何を身につけるのかなどと言ってはなりません。これらは皆、諸国民がしきりに追い求めているものなのです。あなた方の天の父は、あなた方がこれらのものをすべて必要としていることを知っておられるのです。私たちは、神への信仰を持たない諸国民のようになってはなりません。愛ある天の父は、生活の中で王国を第一にする人を世話してくださるのです。諸国民がしきりに追い求めているものを得ようとするなら、エホバとの関係が損なわれてしまうでしょう。私たちが神に従い、生活の中で霊的な事柄を優先するなら、エホバは良いものを決して差し控えられません。敬虔な先進を守る人は、命を支えるものと身を覆うもの、つまり食物と衣服と住まいで満足します。テモテ第一、6章6から8節。生活の中で神の王国を第一にしていますか？18節の質問。エホバは私たち一人一人についてどんなことをご存知ですか？そして何をしてくださいますか？マタイ6章33節にはこう述べられています。ですから、王国と神の義をいつも第一に求めなさい。そうすれば、これら他のものは皆あなた方に加えられるのです。キリストの弟子は、生活の中でいつも王国を第一にしなければなりません。そうすれば、これら他のものは皆あなた方に加えられるのです、とイエスは述べました。なぜですか？イエスは前の節で、天の父は、あなた方がこれらのものをすべて必要としていることを知っておられるのです、と説明しています。エホバは、私たち一人一人が必要とする食物、衣服、住まいをご存知です。私たちが気づく前からご存知なのです。次にどの服がダメになるかを知っておられます。今どんな栄養が必要かもご存知です。家族の大きさから言ってどんな家が必要かも知っておられます。エホバは必要なものを必ず与えてくださいます。19節の質問。将来起きるかもしれない事柄について心配すべきでないのはなぜですか？マタイ6章34節にはこう述べられています。それで、次の日のことを決して思い患ってはなりません。次の日には次の日の思い患いがあるのです。一日の悪いことはその日だけで十分です。イエスはもう一度、決して思い患ってはなりませんと述べています。エホバの助けを全く確信して、その日その日の問題に取り組むようにと諭しておられるのです。将来起きるかもしれない事柄についてむやみに思い患う人は、神ではなく、自分に頼ろうとしているのかもしれません。そうすると、エホバとの関係に悪影響が及ぶ可能性があります。王国を第一に求めるなら、エホバは他のものを皆与えてくださる。20節の質問1。エホバへの奉仕に関してどんな目標を持てますか？質問6。生活を簡素にするためにどんなことができますか？王国を第一に求めずに物質的に豊かな生活を送ろうとするのは愚かなことです。私たちは霊的な目標を追い求めるべきです。例えば、王国伝道者の必要の大きな改修に移動できますか？開拓奉仕を行えますか？開拓者であれば、王国福音宣明者のための学校への入校を申し込むことを考えたことがありますか？ベテルや遠隔翻訳事務所でパートタイムコミューターとして奉仕できますか？ LDC、支部設計・建設、ボランティアとして王国会館のプロジェクトのためにパートタイムで奉仕できますか？王国の活動にもっと携わるためにどうすれば生活を簡素にできるかを考えてみてください。生活を簡素にするためにの補足情報を祈りのうちに読み、目標を達成するために必要なステップを一つずつ踏んでください。 以下は補足情報。生活を簡素にするために。1、実際に必要なもののリストを作る。2、不必要な出費をなくす。3、現実的な予算を立てる。4、使わないものを処分する。5、借金を返済する。6、世俗の仕事を減らす。7、選挙を拡大する方法を考える。記事に戻ります。21節の質問。どうすればエホバに一層近づくことができますか？イエスが、物ではなく王国を求めるよう教えたことには、最もな理由があります。王国を求めるなら、物質的な必要物について思い煩わなくて済みます。お金があるとしても、欲しいものや世が提供するものを何でも買おうとするのではなく、必要なものを与えてくださるエホバを信頼するなら、エホバに一層近づくことができます。今生活を簡素にすれば、テモテ第一6章19節にあるように、将来の真の命をしっかり捉えることができるでしょう。どう考えますか？必要なものと欲しいものにはどんな違いがありますか？もっと多くのものを得たいという欲望を抑えるべきなのはなぜですか？エホバが日ごとの必要物を与えてくださると確信できるのはなぜですか？記事の終わり。